1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。皆さん明けましておめでとうございます。2024年一発目の宇宙話放送となっております。今年も皆さんよろしくお願いします。ということで今回第1回目は友達のヒロ、もう世界の宇宙ビジネスの流れを世界中飛び回って感じているヒロにですね、2023年どんな年だったのか、そして2024年の宇宙ビジネスがどう展開していくのか、そこを語ってもらっております。で今回はいいですね、ペンタゴン、アメリカのもう鍵を握ってるのはペンタゴンだというところで、ペンタゴンの動きとアメリカの宇宙開発、そして世界中が動くSTEM教育、サイエンスとテクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスアート、これ略してSTEM教育って言いますけど、まあここら辺がどう動いていくのか、どう重要なのか、そのあたり話しているので、ぜひ最後まで楽しんでください。2024年も1年間よろしくお願いします。今言った2社って、その NASA のアルテミス計画の中で、あの民間ガンガン入れてこうっていう、あのクリプス、
クリプス、クリプス、そうです、コマーシャルビザペイロードサービスですね。あの、そうそう、月面への着陸、あの輸送を民間から調達するやつです、NASA が、
うん、あそこの採用企業ですよね。
そうです、他にも何社かいますけど、そうです、ね、
はいはいはい。あ、じゃあそこの動きが一気に加速してくる感じなのか。
そうですね、そこもありますし、あとはなんだろう、もっともう対局を見るとでかかったのは、ダーパが、だからペンタゴンがより本格的にこの月面に入ってきてですね、うん、前からある種なんだろう、正式度以降の、ね、あのシステルナエリア、ビヨンドジュエリアを戦闘領域だとか言うとか、そういう話も概論ありましたけど、実際に具体的に今年の10月ぐらいから動き始めて、うん、ダーパがルナ10っていうプロジェクトを始めたんですよ。
ルナ 10?
そう。今後10年の月面の開発のアーキテクチャを検討するっていうプロジェクトを NASA とは別に作ったんですよ。
なんか話題になりました、一時期結構。
なってたか、なってましたね、グローバルでは。はい。
なんかそれ、なんかで見かけて読んだ気がするな。うん、
自分じゃないですか、自分は何回か話してました
。そう、ね、そうそうかもしれない前回の収録の時に聞いたのかもしれない
ありえるまあでもそれ結構あれグローバルでやってでかい話で、日本企業があんま絡まってないっていうか、まあ本来ね、まああの純日本企業は絡めないんで、あの米国の、まあ、ある種安全保障の、うん、一部、まあ、ダーパー、あのペンタゴンの内部なんで、あのニュースタスとかもできないんですけど、まあ、あのいろいろ話してはいたんで、でそれが決まり、日本は、あの、14社選ばれたんですよね。結局、3つの主要エリアって言ってたんですけど、6区分合計14社が選んだしく、うん、選んだんですよね。もう確定してるんで、どの会社かも全部覚えてるんで、あれなんですけど。うん、で、はい、で、結論なんか結構、主要なガチしたところが選ばれて、日本企業、うん、厳密に日本企業は1社も選ばれず、残念ながら。
はい、はい。
あの、応募できたんですけどね。で、
ああ、そうなんだ。
輸送とかだと、なんかスペース X のソプグラマーとか、結構でかいとこ選ばれて。
う
ん、
ああ、なるほど、う
ん。で、一個すごいのは、擬態が選ばれたんですよね。擬態って、もう今日本企業じゃないんですけど、それなんですよ。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
US が本社になってる
の。そう。だし、ね、CEO の中野瀬さんも CTO もグリーンカード、ね、永住権取って、
あ、
ぐらいまでやってるんで、日本企業じゃないんですけど、それ議題やばいな。でもすごい。
日本企業ではないってことですね。
うん、まあ、うん、あの、CEO が日本出身って言われるじゃないですか、逆に言うと。
はい、はい。いやー、そっかー。ルーツ
そうそうそう。だから、逆に言うと、
すげ
ー、まあ、他全部ね、アメリカ企業だから、うん。そんな、そこもあったかな。で、今も動いてるんですよ。その裏点は、検討作業その14社がやってて、で、まあ、なんとなく知ってるんですよ。うん、多分言っていいとは思うので。てか、まあ、結構公開情報出てき始めたから言うんですけど、NASA もあれで絡んでるんですよ。はい、で、この流れは一応まあ、いろいろわかるのは、NASA が本来はやるじゃないですか。
うん。
てか、ある程度計画で。 で、中国の脅威は、中国がいろいろ計画を出して、で、インドとかもいろいろ計画を出して、着実にやってきてると。で、NASA ずっと予算減らされて、アルテミスがどんどん遅れてると。
うん。
でも、中国には負けたくないと。特に安全保障面でのリスクというか、派遣ですよね。はいはいはい、で、ね、米国国家として NASA だけじゃちょっと、思ったんですよ、多分。
あー、なるほど。
だから、ペンタゴンも入るわけですよ。まあ、単純に考えたらそうじゃないですか。そんな深い、あんまり深い政治的分析しなくても、え、だって NASA がずっとやってるから、それいいじゃんっていうところに、同じようにアーキテクチャ検討っていうのにこう被せるような感じで来て、
うんうん、
っていうのが出てきて、で、実際にもう公募してニュースして、ここから選定して動いたわけですよ。で、来年の3月、4月で、報告して、6月ぐらいまでね、再報告みたいな、タイムラインで動いてるんですけど、そういうのも出てきたりして、
まあだから、より、国の方針として、よりそこに力入れていくぞっていうのが、別口からも出てきてるってことですね。
そうそう、もう全力。まあ、ペンタゴンが入ったら、まあ、米国っていうのは、言ってしまうとですよ、軍国家なんで、ペンタゴンが本腰を入れたら国家としての動きなんですよ。NASA が、まあ宇宙としては NASA ってあるんですよね。特に一般人の感覚で言うと。うん、お金の付き方もろもろ考えると、多分量も知ってますけど、ねえ。宇宙でも、ペンタゴンが本腰入れたものと NASA が本腰入れたものって予算感が違うんですよ。
確かに。いや、そうだ。
歴史上ずっと、そもそも論。そう。アポロだって別に国としての派遣とかいろいろあったからやったみたいなもんですから、安全保障じゃないにしてもね、ある種、ね、国家との権威と派遣と領地の取り合いみたいなのあるから、
そうですよね。
あれもある程度、なんていうか、ペンタゴンのオペレーションでもあったわけじゃないですか、あれも。うん、言うならば、NASA 独立じゃない。ですね。
です、です、
ね。NASA が主要のフロントやってましたけどね、もちろんね。うん、
ああ、
うん。まあ、軍事もいろいろね、宇宙飛行士に乗ってきたし、
はい、
知見的にも。
いや、それは世界の動きがどんどん活発化してきたことで、ね、アメリカも、まあ、焦るじゃないけど、うん、いや、もうこれ、もうガツンと一発やってやんないとやばいぞみたいな感じになっているから、うん、より2024年は加速していくって感じなんですかね。
うん。いや、そうですよ。やべー。もうより加速する。月面系もよりきますね、これは。
うんうんうん。
まあ、お金もつくの
に。めちゃめちゃ楽しみじゃないですか、
うん。
新年のエピソードとしては最高ですね、これ。
みんな今なら月面ですよ。ね、日本もね、あの、あと、ちょっとまあ、月面だけじゃないですけど、JAXA 機器も取れましたしね。安全保障とかもですね、うんうん、あれだって別に JAXA の、が1兆円今後10年投資するとこでも、月面は、
ま
あ、は一大トピックではあるんで、
そういうところ。そうだそうだ、はい、それも2023年のトピックとしてはでかかったですね。
てか、いやまあこういうの多いんですよ、2023年。コロナでずっと静かったから3年、それでガッと全部来ましたね。
うん、いやだってなんか今の話ってすげえいろいろ、いろんな角度から聞いても、宇宙業界結構なんだろうな、うん、お金止まってる感じないじゃないですか、
うん、
めちゃめちゃ動いてる感じあって、でもなんか、うん、結構世の中的にはこう IT 系のところとかは軒並み結構赤字叩いて、
うん、
なんか景気悪そうな感じに見えてるけど、宇宙業界すごいっすよね、やっぱお金の動き方は、
うん、そうですね、入ってかなり、いや、そこの、まあ、そういう話を振られると、またちょっとまた話が弾んじゃないですけど、お金はですね、今後、てか、今年ぐらいから、今まできつかったんですよ。コロナの時にも全業界厳しかったじゃないですか。投資とかも、うん、要するに、足のなくてリスクのある産業にお金を入れづらいと、まあ、景気が悪くなるとそうになるじゃないですか。で、あ、宇宙も例に漏れてさ、厳しかったわけですよ。特にスタートアップね。うんうん、大企業もそうですけど。で、それが今ちょうど、国の需要、今後の産業というかね、国力を決めるところっていうところで、集中的なお金が入ってくることが確定したりとか、SBI あるなり、JAXA 機器ね、あるんですけど、これは日本だけの課題じゃないんですけど、うん、急にそんなお金だけつけて国からやりたいプロジェクト増やされてもできる人いない問題があるんですよ。
そうそう。
それはもうアメリカとか、イギリスとか欧州でも話してよく聞くんで、政府系の人でも大企業もスタートアップの役員もよく世界中まで話すんで、
やっぱり世界中同じ課題なんだ、それは。
特にステム、もう今までもあったじゃないですか、ステム、人材いないと。まあそのステム系がエンジニア行くだけじゃないんですけど、うん、ステム系が分かった上で自分みたいにこうストラテジー行くとか、経営行くでもいいんですけど、やっぱこの業界やっぱね、ステム系の人材じゃないと厳しいと。本質的なことやろうと思うと、まあうねうん。特にエンジニアは絶対にそうですね。
うん、
なんで、 その人材が、お金が来て、国とか産業的にやりたいというものがたくさんあっても、これ、やる人がいねえ、十分イメージャー問題がありまして、
そう、
それはありますね。
確かに。ビジネスとして回していくってなると、なんか、まあ、そう、エンジニアリング力は、なんか、というか、STEM のこう、教養のレベルはある程度必要で、そこに掛け算して、ちゃんとビジネスの感度がないとダメって、結構要求高いですよね。
まあ、そうですね。まあ、そういうタイプは、例えば、自分系の中から、経営もやってやるケースけど、でも、ただ単にエンジニアとかだけでも足りないですよ。やっぱり。どの業界も多分。
まあ、そんな、なんかもう、やっぱずっと言ってますよね。IT もそうだし、とにかくエンジニアが足りみたいな。
そうなんですよ。そうなんですよ。IT とかも言ってるし、STEM系特に。日本だけじゃないんですよ。やっぱり。まあ、言ってしまって理系やっぱ行かないですよね、うん、みんなね。行かんで、あんまりみんなが、避けすぎて行かなすぎたせいで、理系職のところでやる人はいないっていう、ね、少子高齢化もあるし、宇宙もその影響が大いにありまして、で、今まではね、結構なんだろう、スタートアップとかにも海外の人入れるとかね、いろいろやってたけど、グローバルでみんな宇宙やり始めると、各国で自国でも人欲しいし、やべえ人いねえ、みたいな。
うん。
取り合い で、アメリカとかあって昔からね、インドの人取ったりとかあったけど、インドもそれで怖くなって、給料持ってね、自国に呼び寄せて、自国でやろうとしたりとかもあるし、日本の場合は、
ね、前回話してもらったかな。
そうなんですよね。だから、宇宙だけじゃなくて、日本も考えなきゃいけないですよね。結構、ロボット AI に置き換えられるとか、自動化とかもできない場所でもあるんですよ、ここって、あと。
ああ、はいはいはい。
結構、その、能力ないと、なんか、その想像力と、航空宇宙工学とかね、エンジニア。なんで、そら一個課題はありますね。ちょっと横道されましたけど。
人いないんだ、やっぱ。だから加速していくから余計そこが浮き彫りになるってことですかね、じゃあ。
そうですね。すでに課題感あると思います。この安全保障を切る宇宙だろうが、うん、月面だろうが、ロケットだろうが、衛星つくだろうが、人。うん。うん、そうそう。まあ、ちなみにそう、やっぱりね、やりたい人っていうのは増えてきてくれたのは見られるんですけど、やっぱ、足りないのは特に理系系のところですかね。理系系な知見が求められるところは、やっぱ、足りてないですかね。うん、それ以外は結構人が来るんですよ。自分もいろいろ会社のね、経営してる人とか、自分も経営してて見てるから。とりあえず宇宙面白いからやりたい系の人いいんですけど、そういうのでも OK なポジションもあるんですけど、それだけでもないので、もちろん。
あ、はい、
世の中。
はいはい、いや、そう、そうだよな。
やる人もちゃんとね、ちゃんと作るものやらないといけないから。
うんうん。そうっすね。いや、人材か。聞いてる人、みんなもっと、言ってねっていう。
そう。でも、いや、まあ、りょうも、自分も、一応理系は行きましたけど、まあ、ちゃんと、宇宙業界で、あ、りょうは、りょうだよ、りょう宇宙業界。
いや、そう。僕、いないじゃん。僕なんだよ。問題は。
そうです。自分ちゃんと言っちゃいます。エンジニアやってないけど、ね、エンジニア系のことも、一応考えながらやって、エンジニアやってないけど、ですけど、まあ、そう。うん。りょうですよ。まずじゃあ、最初に責任を取って、入ってきてください。
そうですね。そんな言ってる場合じゃなくて、じゃあ、どっかに。
了
解、じゃあ公開募集していこう、ポッドキャスト
で。はい、来てください。
いや、いいですね。いや、めっちゃ聞きたい。今の話題でもね、この間どこだっけな、フェイスブックかなんかで書いてた、大分のとこにもコンサルで入っててとかって話で、
うん、
イギリスと STEM 教育で連携始めましたみたいな話とかも出てたじゃないですか。そこら辺の話も
ご存知ですね。そう、ちなみにコンサルっていう技術顧問です、そこは。まあまあ、やってることはアドバイザーなんで一緒なんですけど、うん、知事付けの、大分県の、宇宙開発、まあ宇宙のチームあるじゃないですか、宇宙顧問含めの。
そうですね。
あそこの技術顧問ですね、元から、いろいろやってたんですよ。
だ
から
、
リチャード・ランダースっていうところです。うん。
そう、大分の宇宙校の人たちも出てもらったし、国崎高校の方にも、担当の大分の方にも出てもらって、そう、喋ってたから、
伊藤さん
僕は結構。
かな、うん。
だったかな、はい、
うん、
そうだったから興味は結構持ってて、でだからこの間ヒロが、あ、でイギリスと連携始まるみたいなの、
うん、
なんかリリースかなんかを載せてたから、あ、動いてる、すげえと思って
そうです、動いてます、やることはやってます、いろいろ。
そうだから、
ロンダンソンってあのエリアだと名門校ですからね、結構、まあ、中高としてはボーディングスクール、そこで名門ですんで、高校に入るとか、まあ、詳細はいろいろで今後出しますけど、そういうのも進んでますね、宇宙教育。うん、それはまあ自治体教育だから重要と思うんですよ、やっぱ人いないから、そう、ロケットやるとか、
ね、中長期的には、
そうですよ、
ベースをそこから作っていかないといけないですもんね、うん、
でやっぱね、なんか現場でできるものがある近くで勉強してればいいじゃないですか。言うてだけって打ち上がるだとか、
めっちゃいいっすよ、やっぱ
そう、やっぱ宇宙に関わりがあるその件だとか、そういうところで勉強するやりたい人は結構でかいと思うんですよね、人生に対する影響が、
うん、いやそう、うん、あのやっぱ周りなんかいくら宇宙の研究やってるとかってなっても、周りのなんか宇宙に対する密度みたいなのが高まった時って相当気持ちが変わるというか、うん、僕もなんか大学で研究してて、で理研で研究し始めてってなると、理研は結構なんかあの総合科学的な部分がなんか総合的に集まってるから、うん、すげえ幅広くなんか宇宙がその中でどういう立ち位置なのかみたいな研究のモチベに変わるんですけど、うんうんうん、1年間 NASA 行くと、もう周りに宇宙のことやってる人しかいないみたいな状態になると、うん、なんか熱量の入り方が変わるんですよね、
うん、
っていうのがあるから、周りの環境というか いる自分の場所みたいなのめちゃめちゃ重要だなって思うんで、そうやって囲まれた場所に興味 ある状態で行くのは大事だなと思いますよね、
うん、いやそれも若いうちにやっておくと、やっぱね、こうやっぱなんていうかな、自分もそうですけど、まあ、理系とかもいろいろ、ただ単に社会的にシステム人材が不足してるから理系やってて、でも子供たちとかでも自分の世界でやりたがらないわけじゃないですか。それが先にできる楽しいものがあるものもらえるってやっぱり人間やりたがるじゃないですか。で宇宙ってそれのトピックとして非常に適してるんですよね。うん、やっぱりやりたがる、まあ、自分、この、量も自分もそうですけど、やっぱ元から好きでやりたくなるじゃないですか。そういう力が宇宙あるんですよね。うん、スポーツでも音楽でもあるんですけど、 そのためにやっぱ必要じゃないですか、うん、本当に本質的にことやろうとしたら、この数学だ物理だとかね、必要じゃないですか。それをやりたがるようにやっぱりその目標が近場に見えていて、やってる人もいたりすると、やっぱね、辛いことがあっても、辛いことあるじゃないですか、力やってると設計大師のテストが難しいですとかね、そういうレベルでたくさんあるわけですよ、うん、で嫌になってやめちゃう人もいるけど、そういうのがあるとずっと続けられるとかあるじゃないですか。そういうところですよね。
うん、そうそうそう。でしかもなんかやっぱ、うん、周りにそういう環境があると、線形代数とかなんか変なとつまんねえことでつまずいてたんだなに気づくタイミングも多い気がする
し、 その先に乗り越えたら何ができると思えば頑張れるじゃないですか。そういうのが見えない、大抵の失敗は見えないじゃないですか、うん、そうそう、その学校だ、塾だ、大学受験だだけ見てると、就活だとかいう時期で見てると、うん、一回するから外れた方がいい、うん、とも日本社会全体で私は思うんですよね。ちょっと話がでかくなっちゃいましたけど、宇宙教育の話
で、まあ、そうですよね。
そう、
まあ、
そんぐらい大きな
ビジョン、そういうのもあるから、大学院はイギリス行ってたりもしますもんね。
そうですね、うん、そうなんですよ。
まあ確かに、そう、もうそこら辺のヒロのなんかストーリーは、このあれですね、コラボを始めた本当初期の頃にイギリスの大学院までのストーリーを確か聞いてるはずだから、ちょっとそこをね、みんなに聞いてもらって、
うんうんうん、1、2回目ぐらいで話したんで、ちょっと話す長いです、そこ
そう、いや、そう、マジで、うん、ギューってか濃すぎて、
そうなんですよ、ってな
るまたどっかで話
しよう、また、まあ、端的に言うとあれですね、高校行かず世界一周して、プロダイバーやって世界一周した後、イギリスの大学に飛び級で入って、うん、理論物理やって起業して出席で出たっていう、そういう流れがありました。皆さん、10秒で言うとそんな感じ。わけがちょっと、えってなるね。
あと、一言で言うと、あんま参考にないっていう。
まあ、でも一応、今の話をつなげるために、一応、サマリーバージョン。ね、プリビアスリー。そう。
面白い。
そうなんですよ。
いや、ありがとうございます。
23年だからでかかったですよ。一応まあ、他にもなんか、一応例出してると、ロケット、衛星周りもね、いろいろ、ロケットはでかかったですね、一応最後に言うと。佐々木亮の宇宙話。
いかがでしたでしょうか。2024年一発目、個人的にはすごくいい内容をお届けできたんじゃないかなと思います。ヒロが出てくれる連続の特集会、これでラスト、明日がラストになりますね。明日は最後ちょっと聞こえたであろう世界のロケット打ち上げ、ここら辺の事情を、まあ、2023年アメリカと中国比較したらどうだったのか、そこに対して日本欧州の動きはどうなっているのか、このあたりを話してもらいながら2024年の動き、
ここの鍵を握る情報、ここら辺も話してもらおうと思っているので、ぜひ明日の回も楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。2024年の宇宙話も毎日毎日頑張って更新していこうと思っておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ちなみに僕は31日まで来年に向けてデータサイエンスの教科書を書いていたりと、結局仕事納めもできずグダグダバタバタとしてしまった、そんな1年でございました。2024年はメリハリを持って、そして最高の宇宙話をお届けできるように頑張っていこうと思っております。皆さんぜひよろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。